まあ、読む目的、学びの目的とはイエス様ご自身に他なりません。それですが、望ましいことは私たちが切にイエス様を見たいという上渇きを持つことです。まあ、簡単に要約されているものが福音書の内容とは一体何なのでしょうか。まあ、イエス様の生涯とイエス様の働き、成し遂げられた救いの御業です。福音書は、まあ、イエス様をいろいろな角度から捉え、しかも一度だけでなく何度も繰り返し取り扱っています。このイエス様の名前は、まあ、この地中の送る神の子に与えられた名前、まあ、イエスです。イエスの名前は救い主を意味します。結局救いの問題を解決するお方である、罪滅ぼしのために犠牲になるお方であるということです。まあ、福音書にイエス様の生涯がどのくらい記されているのでしょうか。それはイエス様の誕生から昇天までの間だけです。イエス様は主なる神から来て主なる神のもとに帰られたのでありますが、まあ、この世の生涯は決して長いものではなかったのです。33年間だけでした。まあ、イエス様が生まれる前について、それからイエス様が昇天された後のことについて聖書は一体何と言ったのなのでしょうか。まあ、生まれる前はイエス様は父なる神のもとにいたとはっきり書かれています。例えばヨハネ伝からちょっと見てみましょうか。ヨハネ伝の一章一節です。157ページ。一章の一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。まあ、主4節を見ると、この言葉とは、まあ、人間の話す言葉でもないし、神の話す言葉でもない。イエス様ご自身であると分かりますね。主4節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠にとに満ち取られた。まあ、永遠なる神の言葉と呼ばれた主イエス様は人間になられたのです。同じくヨハネ伝16章の28節を見るとイエス様は次のように言われました。16章の28節です。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。まあ、パウロはこのイエス様のこの世に来られる前のことについて次のように確証したのです。コロサエ書の一章、まあ、よく引用されるよく知られている箇所ですけども、357ページです。357ページ、一緒の中5節と中6節です。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。もちろん人間として生まれたものです。人間になると決心したです。なぜなら万物は結局すべては御子にあって作られたからです。手にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。まあ、この箇所を読んでも結局ちょっとつかめないし想像できません。聖書を読んでも結局イエス様の偉大さを掴むことができないのです。 すべてはイエス様によってまたイエス様のために作られたとあります。ヨハネでの8章58節、イエス様はまた次のように自分の昔のことについて言われました。178ページです。ヨハネの福音書8章の58節です。イエスは彼らに言われた、まことにまことにあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。まあ、イエス様はこういうふうに言われた。2000年前にアブラハムはいたのです、ね、2000年後でイエス様は、私はアブラハムよりも先だよと言われたのです。昇天された後はイエス様は高く引き上げられ、父なる神の右に座しておられるようになったのです。パウロはこの事実について、ピリピ書とエペソ書の中で次のように確証したのです。ピリピ書2章の9節と1節です。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって手にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。イエス様は高く引き上げられたお方であり、すべての背後に支配しておられるのです。エペソ書1章の2節です。少し前になります。342ページです。1章の2節、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座に着かせた云々とあります。それから、まあ、ヒブル書の著者は同じ事実について次のように確証したので、399ページです。ヒブル書の9章の24節です。キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖書に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。偉大なる大祭司として人間一人一人のことを考えて心配してくださり、取りなしていてくださるのです。まあ、神の御子である主イエス様は永遠から永遠にわたって生きておられるお方です。したがってこの地上に送る33年のご生涯などは本当に取りに足りないほど短いものであったに違いない。早くて早くてしょうがなかったと思うけど、最後の3時間は長くて長くて耐えられないほどでした。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと。祈っても答えがなかったのです。まあ、イエス様の短いご紹介の中で一番大切なことは何だったなのでしょうか。まあ、聖書を読んですぐわかることは、一番大切な出来事が非常に詳しく記されているということです。すなわち私たちはイエス様の苦難とイエス様の死とが主な事柄であることをもちろんすぐわかります。このようにイエス様のご生涯を見ると、まあ、偉大な有名人たちの生涯などとは全く違ったものであることがすぐわかります。有名な人々の場合には彼らが、まあ、生きている間にどのような、まあ、偉大なことをしたか、 ということがまあ中心テーマであり、カガガの死については最後に簡単に触れられているにすぎない。なぜならば死という出来事は望まない出来事であるからです。けどもイエス様の場合にはまさに死こそが大切です。イエス様の教えによって誰も救われません。イエス様の死こそがイエス様にとってこの世に来られた目的そのものでした。まあイエス様はこの世に生まれ死ぬためにご生涯を歩まれたのです。風のせいおかしいね、人間は。まあ、イエス様のこの世に来られた目的とは、もちろん、いろいろなことを知るためではなく、代わりに死ぬことだけでした。マルコ伝の8章31節を見ると、イエス様は次のように言われました。75ページです。マルコ伝8章の31節です。8章31節、それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司立法学者たちに捨てられ殺され、3日目の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。結局イエス様のこの世に来られた唯一の目的とは代わりに死ぬことです。ルカももちろん全く同じことを確証したのです。ルカ伝の9章22節です。9章の22節、そして言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、称号最初立法学者たちに捨てられ殺され、そして3日目によみがえらねばならないのです。結局イエス様は将来のこと全部ご存知でした。中二章の5小節、このアチコルカ伝中二章の5小節、しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。